皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス AG です。2026年7月23日のマスドット AG カテゴリから厳選した15本の論文をお届けします。1本目は SU ウォレフコフさんによるオンアレンジメントオブプレーンリアルクオーティックスウィズリスペクトトゥースリーライン3本の直線に関する平面ミノル四次曲線の配置についてです。この論文では特異点を持たない未代数曲線と直線の組み合わせ、特に四次曲線と2本または3本の直線がどのような位置関係にあるかを分類しています。これはヒルベルトの16番目の問題に関連する研究をさらに広げようという試みですね。著者は過去の研究で実現可能かどうかが分かっていなかった配置について、ベズーの定理やブレード理論、さらにはビロのパッチワーキングといった多彩な手法を駆使して検証しました。その結果、これまで不明だった配置のほとんどが実代数曲線では実現できないことを突き止めました。特に驚くべきは、偽正則曲線としては実現できるのに代数曲線としては実現できないという非常に珍しい例を見つけ出したことです。パッチワーキングという組み合わせ的な手法で曲線を作ったとしても、それが必ずしも代数的な方程式で書き表せるとは限らないという理論的な隙間を具体的に示した点は非常に鋭い考察だと思います。これによりこの特定の次数と構成における分類が完結し、代数的な実現可能性の境界がより明確になりました。2本目はハンナ・フリードマンさんによるマキシマム・ライクリフット・エスティメーション・オン・ザ・グラスマニアン・オブライン、直線のグラスマン多様体上における最大誘導推定です。この研究では代数統計学という視点から正のグラスマン多様体を掘り下げています。具体的にはある部分集合を選ぶ確率がプリュッカー座標に比例するという統計モデルを考え、最大誘導推定の複雑さを分析しています。ここで鍵となるのが最大誘導次数という概念で、これは対数誘導関数の複素臨界点の数に相当します。著者は非常にアフィンな多様体の符号付きオイラー表数を計算するという手法を使い、直線のグラスマン多様体の最大誘導次数が6になることを導き出しました。ただこの次数は次元が増えると階乗的に増えてしまうため、一般的にこの推定はかなり骨が折れる作業になりそうです。一方で数値的な実験から正のデータに対しては正のグラスマン多様体の中に臨界点がたった一つしか存在しないという予想を立てています。もしこれが正しければ局所的な最適化手法が非常に有効に機能することを意味しており、理論的な難しさと実用的な効率性のコントラストがとても興味深い結果となっています。3本目はムアン・ユーリさんによるデリブドレプレゼンテーションシェムズウィズアービットラリーコエフィシエンツ&アッソキアチベスムースネス、任意の係数を持つ動来表現スキームと結合的滑らかさです。この論文では幾何間スキームの幾何学的な性質を動来表現スキームに反映させようというコンツェビッチとローゼンバーグの原理を追求しています。具体的には表現ホモロジーという道具を使って代数の滑らかさを判定しようという試みです。これまでは行列を係数として使っていましたが、それだけでは滑らかでない代数であってもホモロジーが消えてしまい見逃してしまうという弱点がありました。そこで著者は係数を任意の有限次元代数にまで広げるという大胆なアプローチを取りました。その結果、量子平面やジョルダン平面といった行列係数では見抜けなかった特異点を特定の非単位的代数を係数に使うことで見事に検出することに成功しています。最終的に有限次元代数においてあらゆる有限次元係数で高次ホモロジーが消えることが形式的な滑らかさの必要十分条件であることを証明しました。単なる行列の枠を飛び出してより広い視点から滑らかさを定義し直した点に非常に鋭い洞察が感じられますね。 4本目はファブリチオ・カタネーゼさんとマティアス・シュエットさんによるナメリカリー・トリビアル・オートモフィズムズ・オブ・エリプティック・サーフィス3ザ・ノン・アルゲブレイック・ケース楕円曲面における数値的に自明な自己動径3非代数的な場合です。この論文ではユーリコホモロジーに自明に作用する自己動径群について非代数的な楕円曲面という舞台で詳しく調べています。これまでの研究は代数的な曲面が中心でしたが、それをケーラー多様体などのより広い範囲へ拡張しようという試みで、非常に意欲的なアプローチだと思います。特にヤコビ曲面という切断を持つ関連の楕円曲面をうまく利用している点が巧みです。そのモルデル米油群やファイバー状の平行移動として作用する自己動径を分析することで、正のコーダーラ次元を持つケーラー楕円曲面の場合、この群がヤコビ曲面のモルデル米油群のねじれ部分の部分群と同型になることを導き出しました。さらにケーラーではない曲面についても網羅的に記述しており、ホップ曲面やコーダーラ曲面における群の構造をフクソリー群や半直積を用いて鮮やかに明らかにしています。非代数的なケースまで含めてここまで丁寧に分類し尽くした点に著者の徹底したこだわりが感じられますね。5本目はクリストフ・コルニュさんによるネロンモデルオブ GM 情報群のネロンモデルです。この論文では情報群のネロンモデルという概念を従来の離散不置換という限定的な設定からあらゆる規定スキームへと大胆に一般化しています。具体的にはカルティエ因子のエタール群スキームを用いた総論的な構成によって滑らかな可観群スキームを作り出しています。特に面白いのが平坦内に対して突性という概念を導入してネロン特性をうまく捉えようとしている点です。これによりプリュファースキーム上の滑らか内が凸であることを証明し、より広い設定で理論を構築することに成功しました。グロタンディークさんがかつてスケッチしたアイデアを現代的な手法で具体的に形にしたという点に著者の強い意欲を感じます。規定スキームが局所的にコヒーレントでかつ単一系列の局所感を持つ場合には構成された群スキームが分離的になることも示されており、非常に精緻な議論が展開されています。6本目はズビグニエフ・ジェロネックさん、グスタボ・メナニさん、マリアミ・ハルスカさんによるリプスキッツ・エンベディングス・オブ・アルゲブレイック・カーブス代数曲線のリプシッツ埋め込みです。この論文では代数曲線のリプシッツ分類について内部的な視点と外部的な視点のどちらで捉えるかという問題に取り組んでいます。特にリプシッツ正規埋め込みという性質を持つ場合にこの2つの分類が一致するかを検証しています。まず未代数曲数の場合、この2つの分類は一致することが証明されました。具体的には反転を用いて非コンパクトな曲線をコンパクトにし、特異点を解消した上で枝が互いに横方向に交わるように貼り合わせるという非常に緻密な構成手法を用いています。このようにしてリプシッツ正規埋め込みモデルを具体的に作り出せる点に著者の強いこだわりが感じられますね。一方で複素数体の場合にはこの一致が成り立たないことが示されました。種数が0より大きい滑らかな複素代数曲線は複素代数的なリプシッツ正規埋め込みモデルを持てないという結果です。実数と複素数でここまで結論が分かれるというのは非常に興味深い対比だと思います。7本目はフロラン・シャフハウザーさんとトンマゾス・コニャミリオさんによるコネクティッド・コンポーネント・オブ・リアル・ロキーン・モズリ・スペース・オブ・ベクター・アンド・ヒックス・バンドルズ・オーバー・アクライン・サーフィス・クライン曲面上のベクトル速およびヒックス速のモジュライ空間における実局所の連結成分です。この論文ではクライン曲面上の半安定なベクトル速とヒックス速のモジュライ空間において実局所の連結成分がどうなっているかを探求しています。これまでの研究では ランクとどの数が互いに素である場合に焦点が当たることが多かったのですが、この論文ではあらゆる数について解析しようとしていて、その意欲的な姿勢が素晴らしいですね。著者たちはゲージ理論的なアプローチを採用し、ユニタリ接続の空間のラグランジュ賞を用いて、特定の位相型のみまたは4元数ベクトル速に対応する連結な位相空間を構築しました。さらに決定写像を用いて、この写像のファイバーが連結であることを証明することで、全体の連結性を明らかにしています。結果として、全てのランクと旅における実局所の連結成分の完全な分類に成功しました。ベースとなる局面に未点がある場合は、一般に連結成分の数は実および4元数つかの位相型の数と一致しますが、実点がない場合は数が少なくなることが分かったそうです。さらにこの結果をヒッグス速のモジュライ空間へも拡張し、最終的にはハイパーケーラー症におけるブレーンの位相的な性質の解明までつなげています。8本目はTシャスカさんによるグラデッドケラーマップス&ザ・ジャコビアンコンジェクチャー、次数付きケラー写像とヤコビアン予想です。この論文では数学の難問であるヤコビアン予想について重み付き作用という視点から深く掘り下げています。特に3地元で発表されたある判例を分析して、重みの符号が予想の成立にどう影響するかを調べています。面白いのが重みの符号によってケースを分けた点です。すべての重みが同じ符号の楕円的なケースでは、どのような次元であっても写像は必ず自己同型になります。つまり正の重みだけでは判例を作れないということですね。一方で符号が混在する双極的なケースでは、判例が現れる可能性があります。実際に3地元の判例を調べると、この写像は双極的であり適切ではない写像であることが分かりました。これはターゲットが特定の場所に近づくと元の点が無限遠に逃げてしまうことを意味しています。また有利点の視点で見ると、ほとんどの点に元の点が存在しないという非常に希薄な集合になっている点も興味深いです。最終的に重みの符号による分類という枠組みを提示しており、この判例が双極的な次数付き写像の最小のケースであることを示唆しています。9本目はジェファーソン・ボーディンさんによるオン・ザ・グローバル・アンド・ローカル・ジオメトリ・オブ・クワジ・エフ・スプリット・バラエティーズ・ウィズ・トリビアル・カノニカル・バンドル、標準的な正準束を持つ準 F 分割多様体の帯域的および局所的幾何学についてです。この論文では正標数の世界で正準則が自明な準 F 分割多様体がどのような性質を持つのかを深く掘り下げています。特に準 F 分割という条件が標数ゼロの視点から見てユニルールドという性質を排除したり、特異点の質を保証したりするのに十分かどうかを検証しています。まず正則で固有な準 F 分割多様体は幾何学的にユニルールドではなく、幾何学的に正準な特異点を持つことが証明されました。これは以前の研究をよりシンプルに一般化した素晴らしい結果です。一方で全ての準 F 分割多様体が同じ挙動をするわけではないことも分かりました。具体的には正準則が自明な滑らかな遮影的準 F 分割局面であっても準 F 分割ではない例が存在することが示されています。特に超特異楕円曲線の対角小であるバイエリプティック局面などのケースでこの現象が起きており、条件の境界線がはっきりと示されていて非常に興味深いです。さらに局所的な幾何学についても触れており、特定の条件下で準 F 純粋な正規多様体がログ正準になることを証明しています。準 F 分割という条件が特異点の制御に非常に強力に作用することがよくわかる内容でした。10本目はジェファーソン・ボーディンさんとソフィア・ティラバッシさんによるエフェクティブ・チャラクタリゼーション・オブ・セミ・アベリアン・バラエティーズ 純アーベル多様体の有効な特徴付けです。この論文では複素純アーベル多様体を対数不規則度や最初の2つの対数複数種数という指標を使って数学的にどう定義できるかを探求しています。具体的には最大アルバネーゼ次元を持つ多様体やコンパクト化が大きな不規則度を持つ多様体という条件の中でこれらの指標がどのように機能するかを明らかにしました。純遮影多様体において任意の次元でこのような結果が得られたのは著者の方々の知る限りでは今回が初めてだそうです。これまで次元に制限があったり条件が不十分だったりした課題を非常にシャープな条件設定で突破した点に研究者としての執念のようなものを感じますね。複雑な幾何学的構造を小数の指標だけで鮮やかに特定してしまったあたりに非常に洗練されたアプローチが光る研究でした。11本目はルカ・マウリさんによるオートモフィズム・グラップス・オブ・カーブス・ウィズ・シンプル・ジェイコビアンズ単純なヤコビ多様体を持つ曲線の自己同型群です。この論文では表数ゼロの代数的に閉じた対上でヤコビ多様体が単純であるような滑らかで遮影的な接続曲線の自己同型群を完全に分類しています。単純なアーベル多様体の自己同型についてはアルベルトの分類があるためよく知られていますがそれが曲線のヤコビ多様体である場合は制約が非常に厳しくなります。著者は正則微分形式のベクトル空間への作用を分析し単純なヤコビ多様体を持つ場合にはこの表現が固定点を持たないことを証明しました。さらに具体的にそのような曲線が存在することを示すためにザリンの方法や複素情報理論を駆使して曲線の属を構成しています。結果として種数2以上の曲線の自己同型群は特定の巡回群や一般化4元数群あるいは自明な群に限られることが分かりました。特にモジュライ空間において予想以上の次元で交わりを持つというありえそうにない交差の例を無限に提示している点が非常にエキサイティングです。理論的な分類に止まらず具体的な構成まで丁寧に詰め切った構成に著者の強いこだわりが感じられます。12本目はマス NT からのクロス投稿でガルビニア・ミニさん、ドミトリー・ノビコフさん、フランチェスコ・マリア・サエットネさんによるザピラザニアーストラテジー4ドリンフェルドモデュルズ&ドリンフェルドモジュラーカーブスドリンフェルト化群とドリンフェルトモジュラー曲線に対するピラザニエ戦略です。この論文では数論における重要な予想であるマニンマムフォード予想やアンドレオート予想の類似問題を積数体の世界で解決しようとしています。もともとピラザニエ戦略という手法は表数ゼロの世界で使えるオーミニマリティという理論に頼っていました。でも積数体のような正表数の世界にはそれがありません。そこで著者たちは合解析的なピラ・ウィルキー定理を世界で初めて算術的に応用するという非常に大胆なアプローチを取りました。具体的にはドリンフェルト化群のねじれ点やドリンフェルトモジュラー曲線の複素情報点について調べています。まず関数超越性の結果を導き次に合解析的な集合における有利点の数を数え上げ最後にガロア軌道の大きさを評価するという三段構えの論理で構成されています。特に田口高さと米油高さを比較して基本領域を切り取るという工夫には正表数特有の困難を乗り越えようとする強い執念を感じます。結果として特殊点が高密度に存在する部分多様体は必ず特殊部分多様体であるという結論を導き出しました。これにより線形な設定と双極的な設定の両方を統一的に扱う基盤が整い今後のジルバーピンク予想への道が開かれたことになります。13本目はマス.ac からのクロス投稿で セルゲイ・スベルチコフさんによる A カウンタレクサンプルトゥーザグローバルインジェクティビティオブアジャコビアンマッピングイン C の5条 &ITS アナリティカルルーツ、複素5次元空間におけるヤコビアン写像の全域的単写性に対する判例とその解析的な根です。この論文ではヤコビアン行列式が定数でゼロでない多項式写像は全域的に逆写像を持つはずだという有名なヤコビアン予想に切り込んでいます。著者は複素5次元空間においてヤコビアン行列が単位行列にべきゼロ行列を加えた形になるような非常に特殊な写像を構築しました。この構成によってどの点においてもヤコビアン行列式が正確に1になります。驚くべきはここから全域的な単写性がないことを証明するために異なる2つの点が同じ像に映ることを具体的に示した点です。勾配上がゼロになる点を解析的に分類し、なんと37個もの正確な複素数回を導き出しています。これらの回を6つの幾何学的な系列に整理して提示するあたりに著者の徹底した分析へのこだわりが感じられますね。最終的に具体的でウトな点対を提示することで単写性が成り立たないことを厳密に証明しました。複素5次元という空間でこれほど具体的な判例を提示したことはヤコビアン予想という難問の複雑さを改めて浮き彫りにしたと言えるでしょう。14本目は NLINSI からのクロス投稿でロドリゴ・ナバロ・ベタンクールさん、マービン・アナスハーンさん、ベラ・ポッシュさん、ヴィンチェン・トレダさんによるコンビーナトリアル・ジオメトリ・オブ・ザ・2D とダ・ラティス&ダ・ベイ・スチュアートソン・エクアチオン二次元とダ公式とデイビー・スチュアートソン方程式の組み合わせ幾何学です。この論文では化石分形という特別な方程式の解であるソリトンについて研究しています。もともと KP 方程式という有名な方程式においてソリトンの振る舞いと全称グラスマン多様体という幾何学的な構造の組み合わせ論が深く結びついていることが分かっていました。そこではトロピカル幾何学から得られる多面体構造を利用したとても巧妙なアルゴリズムが導入されています。今回の研究ではこの手法を二次元戸田公式とデイビー・スチュアートソン方程式という別の2つの重要な形にまで拡張できることを証明しました。これらも同じく砂糖グラスマン多様体で分類されるため理論的な共通点があるはずだという予想があったのですが、それを実際に示した形になります。複雑な物理現象を多面体という視覚的な幾何学の道具で解き明かしていくアプローチには非常に心地よい一貫性を感じますね。最後はマス RT からのクロス投稿でジョバンニ・チェルッリ・イレリさん、エフゲニー・ファイギンさん、マルクス・ライネケさんによるエクストレマリティ・オブ・プリンシパル・クイバー・グラスマニアンズ・シュキバー・グラスマン多様体の極端性です。この論文ではリキンキバーという特定の構造を持つグラフに基づいた表現論とそこから作られる代数幾何学的な図形であるキバーグラスマン多様体を詳しく調べています。通常この種の多様体は表現の選び方によって形や大きさがバラバラになりますが、著者たちはある特定の条件を満たす時だけ期待される最小の次元を持ちかつ一つの塊としてまとまっているという性質を明らかにしました。特に遮影表現と単写表現の直和というある意味で最も極端に崩れた状態の表現がこの性質を維持する境界線になっているという結果が非常に鮮やかです。また直線的な向きを持つキバーの場合には自己同型群が回軌道を持つという対称性の高い構造があることも示しています。一方で一般的なリキンキバーではそれが成り立たないという判例も提示しており、単純なケースから複雑なケースまで丁寧に切り分けて分析している点に研究者の誠実な姿勢が表れていると感じます。さあそういうわけで代数曲線からグラスマン多様体、ヤコビアン予想、モジュライ空間、そしてネロンモデルや表現スキームまで非常に奥深い世界を旅することができました。 数学の持つ美しさと知的な刺激に満ちた時間でしたが、皆さんはどう感じたでしょうか。それでは次回もまたこの場所でお会いしましょう。お楽しみに。